サブスクライバーはアメリカ・サンフランシスコ在住、現地のスタートアップで働いているウェブ系ソフトウェアエンジニアが仕事に関連するトピックを話しているソロポッドキャストです。
お便りをいただきました。SUZTOMO と書いて鈴友さんですかね。鈴友さんからのお便りです。前回っていうか、いくつか前の回でお便りを読み上げてたのに、多分こうしてくれたのかな。お便り、お前読むんやな、と思って送ってくれたのかもしれないですけど、とりあえずは失礼ですね。ともかくも鈴友さんお便りありがとうございます。で、結構、アウトローな質問を送ってくれたので、今回1エピソード分使って、お答えできればなと思っています。いただいた、お便り読みますと、スタッフソフトウェアエンジニアーズパスに関係する話で、この記事のこの質問に答えるような出来事を聞きたいですということで URL が貼られていまして、ミディアムの記事なんですよね。ミディアムに、名前忘れた、ロスラートンさんだっけ。今、開きますね。ロスラートンじゃなくて、キャミリフ、フォニアさんなんで、マネージャーズパスを書いた方のミディアムの記事で、2021年の6月に書かれたものですね。多分マネージャーズパスが出るちょっと前ぐらいかな。で、その中、その記事自体は、An Incomplete List of Skills Senior Engineers Need Beyond Coding なので、まあ、シニアエンジニアが必要とするコーディングを超えての、スキルのリスト。まあ、不完全なスキルのリスト。ということで、まあ、どういう、コーディング以外のスキルが、シニアエンジニアにはあった方がいいかもしれないですね、という感じで並べられていて、まあ、なんとなく、言わんとしてることはわかるものが多いし、あんまりこういうのをいっぱい気にしていきたくはないな、という部分はありますが、まあ、すごく丁寧に原稿化されたものが残っていて、素晴らしい内容だと思います。まあ、ただのリストなんですけどね、23個そのスキルが並んでいるんですけど、このお便りをくれた鈴友さんが指摘しているのは、How to induce a senior manager who wants to talk about technical stuff that they don't really understand without rolling your eyes or making them feel stupid。 まあ、これを選ぶあたりがね、アウトローだなっていう感じはしたんですけど、結構意地悪っていうとあれなんですけど、ちょっと、だから、まあ、この鈴友さんを個人的には知っているので、まあ、鈴友さんらしいものを選んで、投げてくれたなと思っています。もう一回質問、日本語で言うと、How to induce なんて、まあ、甘やかすとかですね。シニアマネージャー、そのシニアマネージャーが、テクニカルなことについて話したかったり、する。でも、それにはよく理解をしていない。まあ、よくわかってないけど、テクニカルなやつに話したいシニアマネージャーを、まあ、どうやって機嫌を取るか、without、自分の目を回さず、なんか困ったりした感じにせず、その人たちを、バカだと思わせないように、甘やかすというか、ご機嫌を取る方法を、そうですね。このミディアムの記事では、それが一つのスキルであるというふうに言っていて、この質問に答えるような出来事を聞きたいですと。まあ、エピソードを話せというのがお便りの、趣旨ですね。というので、これ見た後に、そうだなと考えていて、やっと、こう、音を取るに至ってるんですけど、そうですね。僕自身の体験で話そうと思った時に、今働いてるところでどうかなって最初に思ったんですけど、今の職場全くこれがないんですよね。ご機嫌を取る おじさんとか、偉い人みたいなのがほとんどいないような状況で、なんせですね、まだ200人、250人ぐらいになったのは、の会社なんですけど、 未だに僕は CEO のプルリクエストをレビューしているような状態なので、基本的に技術的な何かを話した時に全て通るって言ったらいいんですかね。むしろなんかディスカッションが発生して盛り上がるみたいな関係性にあるので、まあ CEO でその状況なので、その間にいるマネージャー層みたいな人たちでもまあ大体そんなもんっていう感じはありますね。なのでご機嫌を取る相手はいないというのが、まあ最初の答えになりますと。そしてですね、まあまあそれだとまあ質問に答えてないような感じはするんで、もう少し広げてみると、例えばプロダクトとかデザインの方のシニアマネージャーっぽい人と話すときは、なんかなんとなくそういう、ご機嫌を取るとは言わないですけど、まあテクニカルな話をうまいことしないといけない対象だなというふうに感じる部分はあります。まあでもそれぐらいですかね。でもプロダクトの偉い人にね、こう技術的な話を聞かれた時にどれだけそれをなんか、本人が分かるものをかいつまむのかっていうのはすごく難しいんで、まあ難儀しているというかですね。まあこれは第二言語として英語を使う、僕自身の性質だとは思うんですけど、そのテック以外の人たちに対して自分のやっていることが分かる言語じゃないですね、言葉選びに落とすのって多分自分の母語でも結構ギリギリなスキルというかですね、かなり難しいんですよね。お母さんでも理解できる自分の仕事の説明みたいなのを英語で常にしないといけないような瞬間っていうのがあるので、まあプロダクトの偉い人に、じゃあ今や自分のやってるプロジェクトっていうのをこう、そうですね、ランチの時とかどっか立ち話で会った時にする時にはかなり難儀している部分あって、そういう時は結構相手のエリアに入り込んだ喋り方をする部分は多いですかね。なんかその簡単にして話すのはもう難しいので、プロダクトとかデザインならまあ自分が生地わかる部分はあるので、その世界の視点で自分がやってるのはこうですよというふうに話すことでどうにかやってますと。で、すいません、実際のエピソード、鈴友さんに答えられるような実際のエピソードはこの部分に関してはないですかね。まあ、そうですね、その人たちがテクニカルなことを知りたいとは思ってるとは思わないので、なんかちゃんとした答えにはならないんじゃないかなと思います。なので、ちょっと引いてみて、前の職場のことを思い出そうかなということで、前の職場のことも考えてみていたんですけど、一人、そうですね、該当するようなシニアマネージャーみたいな人がいて、まあ、スキップマネージャーかな、僕の上にエンジニアリングマネージャー、彼はシニアエンジニアリングマネージャーだったかな、その僕のレポートするマネージャーのさらにレポート、まあ、スキップマネージャーにあたる人、バイスプレジデントオブエンジニアリングですね、 VPOE ってやつですね、あの在職中にシニアバイスプレジデントオブエンジニアリングになってた方なんですけど、結構そうですね、おじさん、まああんま年齢を気にする世界ではないですけど、明らかにこう自分のお父さん世代ぐらいの感じの人ではある、人がいて、多分この、鈴友さんが選んでくれた、質問にかなり合致する存在ではあるというふうに思う人物です。で、まあ、シニアバイスプレジデントオブエンジニアリングなんで、まあ何らかのディスカッションとかミーティングの場面でちょっと入ってコードのこととかエンジニアリングの話を少し噛みたいっていう気持ちが伝わるというか、そういう目をしているのはまあわかる部分は、そう感じる瞬間っていうのはあったなと思います。で、彼自身、そのマネージャー自身はそうですね、スタンフォードかどっかの多分コンピュータサイエンス出てたと思うんですけど、そういう人なので、まあまあ生地じゃないですよ、生地っていうと失礼だな、やっぱり自信があるというか、まあエンジニアリングやってきた人なんですよね。多分前マイクロソフトとかオラクルとかそういうとこいたのかな。で、物を作ってきた人で、今は、まあ腰を据えて、もっと経営と関わりながらエンジニアリング全体の推進をやるみたいな立場の人だったんで、結構危機として自分たちのやってることに飛び込んでくるんですけど、まあ、難しいですね。そのモダンなものっていう、なんか実際のものっていうのにの、なんて言ったらいいんですかね、理解がないというよりは知らないことが多いって言ったらいいんですかね。 彼の場合で言うと、こう、タイプスクリプトを僕が説明しないといけないみたいな状態になってしまうんですよね。JavaScript にもコンパイラされますみたいな。コンパイラがいて、型のチェックが走らせられますみたいな、なんか、そのワンオンワン的な状態になってしまうんで、でもそれをなんていうか、ひょうひょうと話すと、ただ、なんていう。うん、まあ僕もそのタイプスクリプトの説明のために、それこそそうですね、このスキルの一覧に並んでる通り、ローリングやアイズしてしまうので、まあ目を回さずに、そういう時にどうしたらいいかなっていうのは、思い悩む瞬間はありました。で、僕自身がですね、スキルとしてこういう人たち、こういう上司と話す時にどうしたらいいかっていう答えは割と持っていて、まあ、割とプリミティブなコンピュータサイエンスの話題にすることですかね。タイプスクリプトの話をするんじゃなくて、型の処理の話にすると、もう授業でやったことがあるというか、まあスタンフォードでちゃんと CS 出てらっしゃる人なので、全然僕よりも、造形が深いんじゃないか。まあ授業で辛い思いをして、コンパイラーを書いたりしてきた話もよく聞くので、あれなんですけど、そういうプリミティブな話にして、面白がらせることでなんか回避してる部分はあるかな。そのタイプスクリプトも知らないんですかみたいな状態になってアホに感じさせてしまうよりは、本質的なタイプスクリプトのやっていることとかそういう、話題に持っていくことで、回避す、うん、お互いに気持ちよく会話を終えられるようにする部分はありますかね。とか、まあ、新しいプロジェクトみたいなのに取り組んでいたときに、どうよ、どういうふうにやってんのみたいなときに言われて、いや、実装が、バックエンドでこんな感じでやるの大変なんですよ、みたいな話をするよりは、いや、データ構造こんな感じにしてて、グラフデータにやってまして、こういうふうな、データの定義にすると、なんかいい感じにいきそうなんですよね、みたいなふうにすると、すごい、プリミティブなことなので、すごい気持ちよく聞いてくれるなという感覚を得られて、そういう風にするような癖はついていましたかね。というので、鈴友さんの質問への答えになっていればいいなと思います。こういう風な、なんていうか、本当意地悪な質問ですよね。How to Indruge って、Indruge って多分僕、多分見たの2回目とかとか、使わない動詞ですよね。で、まあ、シニアマネージャーにあたる人たちが技術について理解がないっていうわけじゃないんだけど、まあ、ちょっと話す言語、言葉のレイヤーが、話題のレイヤーがどうしても行き違ってしまうので、その時に相手を不快にさせないスキルっていうのは、まあ、スタッフエンジニアたるもの必要なんじゃないですかね、という話として、このスキルが挙げられているんじゃないかなというふうに、理解はしています。まあどうしてもですね、僕どうせ第二言語で英語喋るんで、あんまり突っ込んだ言葉を操ろうとすると、逆に違う話題というかですね、僕のアホさに、なんていうか、付き合わせてしまうみたいな状態はあるので、まあ端的にシンプルに話すようにしてる、まあする癖のおかげで相手と、相手をバカにしてる感じっていうのは早々に出ないから、あんまりこの質問の持つ意地悪さに対して僕は、正面から向き合えるものではないんじゃないかなというふうに思います。ということで答えになっていれば嬉しいです。はい。で、まあこういう感じでお便りを他の方からいただけても、まあ鈴友さんからもう一回いただけても全然いいんですけど、はい、考える機会になるので、お便りをいただけたり、まあそうですね、更新をする時のモチベーション的なものにもなるので、ぜひ、皆さん気兼ねなく送ってください。ショーノートっていうとあれですけど、まあエピソードのデスクリプションにいつもリンクは貼ってあるので、そこから見てもらえればと思います。そうですね、多分エピソードの解説ページ、まあ何の解説も載せてないですけど、エピソードの情報ページみたいなのを、なんかノーションのペライチっぽいページに飛ぶようになってるんですけど、そこに、鈴友さんが貼ってくれて、送ってくれたお便りの全文そのものは貼ってありますので、ミディアムの記事に興味がある方はそちらも見てみてください。ということで、また次回。